ピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ3月も末です。押尾先生、今月もよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
いや、なんか今年雪解けが早くて変ですよね。
ずっと雪の少ない状態が続いてましたからね。
はい、
雪解けというか、もう今年3月に入ってもうほとんど雪がなくなってる状態のところの方が多かったような気もするんですけど、ね、特にあの道路なんかはずっとアスファルト出っぱなしだったので。
でもね、この3月の末にね、東京の方ではなんか雪って出てて、ね、先生東京いらっしゃったじゃないですか。そんな遅い雪なんてないですよね。
いやーていうか、東京に住んでる頃も雪が積もること自体がほとんどなかったですから、
うん、
降ることはたまにあっても積もるほど降ることもなかったので、
うん、
たまに積もるとその代わりあのとんでもない交通関連の麻痺が大変ですよ。
もう10センチ降ったら麻痺しますからね。
いや、あの仕事場から帰れない状態になったりとかありましたね。
今日のお客様も東京にいらっしゃった、は
い、いや、いらっしゃってません。
いらっしゃってはいない
、はい、
でもきっとそんな時期に降らないだろうってことは知ってらっしゃいますね。
多分それぐらいのことは、はい、
ご紹介してあげてください
、はい、今日はですね、空知歯科医師会の広報担当理事で砂川の田平歯科医院の、院長田平明宏先生です。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
平先生、東京に住んでた経験は、
あの千葉県に、
はいはいはい、
5歳まで、
あ、
わあの、いたんですけど、
うん、
ほぼほぼ記憶はないです。
ああ、そうか、はい、でも3月に東京は雪は降らないのは分かります。
多分それぐらいのことは分かっていただけてるんではないかと
今さっき放送前にね、
はい、
リンゴの目の話で散々
しし、はい、
呆れられてましたから、はい、ね、本当に、はい、
と言ってもあの聞いてる方は何のこっちゃ、
何のこっちゃか分かんないかもしれないですが、はい、さ、今月も歯の話に行きたいんですけども、はい、私あの先月に歯医者さんに行ったって話をして、うん、はい、あの気がついたら、あ、グラグラ歯茎がグラグラ、うん、歯茎が先生そんな目まんまるにしたら歯がグラグラね、歯茎がグラグラしてるね、あのグラグラしちゃってて、で、まあ、それをなんとかなんとか早い段階でなんとかしようっていうことになって、うん、これからの2ヶ月に一遍は歯医者さんでメンテナンスをしてもらうことが決まったんですけど、
いや、あの早い段階と言ってますけど相当遅いですから
そうですよねでもまだまだなんとかなるって言われたんでちょっとほっとしてるんですがこういうことなんだなと思っていつも話を聞いてる話が、
もう本当にあの毎回言いますけど、症状出てからじゃね、かなり手遅れなことが多いんですよ。
そうなんですってね、うん、もう症状出て痛いって感じる状態になったらもう遅いんだそうですね。
かなり進行してます、虫歯でも歯周病でも。
だけど結構痛くならないといかない人の方が大半じゃないですか。
そうなんですよね、うん、ですからあの1回行くといろいろあちこち手つけなきゃいけない、時間かかる、
はい、
大変になるっていうようなパターンも、うん、少なくないですからね。
でも平先生、私ね、子供の頃は中学、はい、高校卒業するまではそんなに虫歯なかったんですよ、うん、大人になってから急にあちこち出るもんなんですかね。
あのそのようにおっしゃる方も多くて、
うんうん、
まあ、実際こう動いちゃってる人の、
はい、
まあ、口の中を見るとあんまりこう詰め物とか、
はい、
確かに虫歯ないなっていう人も多いので、
うん、
あのまあ、油断されてたか分かんないですよ、
はい、
か、まあ、歯周病菌っていうのが、まあ、口の中に含有する量が多いか、
はい、
まあ、いろんな事情、ストレスを急に抱えたとか、まあ、そういうことも関係してるのかなと思ったり。
私大人になって、
はい、
中で移ったんじゃないかって勝手に思ってるんですけど、私のせいじゃなくてって。なんで二人して固まるんですかでも映るんですよね。
映ります、映りますっていうか、もともと歯周病菌っていうのはほとんどというか、もう皆さんお口の中にいるんです、
はい、
ただそれの、生息してる量が多いか少ないか、
うん、はい、
活発に動くやつらがいっぱいいるかどうか、
うん、
悪さをする菌の数なんですよね、
はい、でね、うん、あの子供のうちにこうちゃんとちゃんとしてれば私みたいにならないんじゃないかとふと思って、で改めてこれから春休み明けたら新学期になるし、小学校1年生も学校に上がると思うので、はい、あの子どもの歯を守る方法ということで 今日はちょっとお話ししてもらおうと思うんですけど、はい、一番大事なのは先生何ですか。
大事なのは、
うん、子供の歯を守る上で一番大事なのは、
まあしっかりした食生活と、
食生活なんだ、
まあ、規則正しい食生活とか、はいはい、あとはあのそちらの方をこうしっかりあのなんて関心を持っていただく家庭環境とか、
うん、歯について、
そうですね、で、まあ、あの一生ものということや、
はい、
間違った知識であの管理をしようとしてしまうと、
うん、
あのいろいろ問題が起きる時もあるので、
うん、
まあ、そういったことをアドバイザーとして身近に、
うん、
まあ、かかりつけの歯医者さんなんかがいると、
はい、
まあ、それはそれでよろしいんではないかと。
私みたいにならないためにあの割と定期的に小さい頃から歯医者さんに通っといた方がいいんですか、痛くなくても。
先生どう思います。
もちろんあの子どもの頃っていうのはですね、
うん、
やっぱり嫌な場所じゃないですか、まあ、大人になってもそうなんですけど、うん、特に子どもの時には行きたくない場所なので、うん、何にもなくても通って、
はい、
あ虫歯ないね、よし綺麗だよ、いいよ、検診を受けた歯医者さんで、うん、あ歯医者さん来ても別に痛くないや、何もしなかったよ、でまた3ヶ月4ヶ月経ってまた歯医者さん来ました、
はい、
あまた綺麗で頑張ってるね、もうちょっと歯磨き頑張ろうか、終わりました、
うん、
あれまた別に痛いことしないよって子供がなってくると、だんだん慣れていくと歯医者さん別に行っても痛いことしないから平気だ、
うん、
っていうことになって安心するんですよね、ある程度、うん、で子供は歯医者さんに慣れてくると歯医者さんに行くことに抵抗がなくなります、
はい、
で検診に、行くことに抵抗がなくなれば親御さんも連れて行きやすい、でまあ、やっぱりちょこちょこまめに見てもらっていれば、もし虫歯になったとしても初期の段階で見つけられれば、
うん、
もう痛い思いしないで1回で治療が済んでしまったり短期間で、終わることができますので、それほどもう苦痛も伴わずにお子さんもストレスもたまらずに、うん、歯医者さん通いができるようになってくれば、
うん、
一番理想的なパターンですよね。
子供の頃は、うん、学校の歯科検診1年に1回の、うん、もうあれで十分だって思ってたんですけど、うん、その他にも行った方がいいですか、うん、行った方がいいんだ、ね、
はい、
そっか、
で今はもうほとんどの学校で、
うん、
フッ素、フッ化物の専攻、うん、うがいがですね、
ブクブク
やってますので、はい、かなり、始めるそのうがいを始める前と比べると虫歯にかかる率が、確実に違う状況です。かなり多分ね、まだ具体的な数値を出してないんですけど、半分以下まで落ちてるはずです、はい、
そんなにですか。
同じ同年代の子供 の歯の状況と比べて、
あれですよね、確か前に聞いた話なんですけども、新潟の子供たちはさっき言った歯医者さんにこう行くっていうのが習慣づいてるんですよね、確かね。
新潟は日本の中でも一番虫歯の少ない、
うん、
県で、もう県自体がですね、条例でその フッ化物の専攻
を
推奨して、
はい、
もう何十年前ですけど、一番日本でとにかく一番古くから、それを条例として制定して、各小学校、
うん、
保育所からか、保育所幼稚園から小学校中学校まで、やってますので、一人平均がですね 0. 何本とはっていう世界なんですよね。だから一人に一本虫歯があるかないかっていう、それぐらいの虫歯の少なさ、
うん、
だけど歯科の受診率もなぜか全国一番
です。すごいですよね、うん、だって歯医者さんって大人でも痛くならなきゃ行こうと思わないですもん、先生。
いいですね。
ねえ、じゃあやっぱりそういう風に歯医者さんにこう通うっていうか見てもらうっていうのを習慣づけるっていうのが一番その歯を一生保つのに一番いいんですかね。
だからその新潟県に関しては虫歯がないわけじゃないですか、
うん、
みんな、
うんうん、
ほとんどの人が、
はい、
だから一生きれいに使おうっていう意識が強くなるんですかね。
すごいですね、
うん、なので定期検診っていうような、大人になってからもそれがずっと持続してるという、
もう身についちゃってるんだ、
う
ん、
そうみたいです、
そういう考えが、うん、
だから歯科の受診率そんなにね、虫歯 少ないんだったら新潟の歯医者さん困るじゃないか。
そう、私もね今ね商売上がったりじゃないですかって聞こうと思ったんですけど、
思うんですけれども、実はあの患者さんいっぱい来るんですよ。
じゃあそうやって、
そう、もう自分のメンテナンスですよね。
なんか聞いてたら、うん、前にも言ったかもしれないですけども、あの床屋さんに通うかのようにって感じですよね、
う
ん、
本当にそうです。
でもそれってね、どれぐらいおきにメンテナンスに行けばいいんですか、子供の歯は。
まあ個人差もありますからね、
うん、
一概にとは言えないんですけども、最低でもやっぱり、半年ないし1年に一遍ぐらいは、うん、せめてね、あの歯科検診で何か持ってきた時には、はい、多分虫歯なくても一応チェックしてもらいましょうみたいなことを多分プリントには書いてると思うんで、はい、歯医者さん行って、詳しく検査受けた方がいいですよっていうようなことを書いてもらってるはずなので、
うん、
まあそれをもらったら、あ、そろそろ一回学校で検診やって虫歯なかったけれども、もう一応、念のため行ってみるかっていう風な形で、うん、特にこの春休み、
はい、
利用していただくと、
はい、
今これから、学校まだ始まりませんので、これから春になって歯科検診各小学校、うん、中学校始まっていきますから、はい、その時のに、検診する前にですね、
うん、
本来なら、
あ、そっか、
今、ちょうどねお時間のある時期ですからね、うん、お子さんたちは、
はい、
で検診を受けてもらって、もし虫歯があるんであれば、歯科検診の前に全部治療済ませていくっていうのが、うん、まあ、理想的なものなんですけど、うん、
田平先生のところの患者さんで小さいお子さんはいらっしゃいますか？
うん、いらっしゃいますね。
あのニャニャーって泣かれることありますか？ニャーってやられることありますか？
あの、あります。
ありますか？
ありますが、あの今お嬢先生おっしゃった通り、あの、まあ、アプローチをいろいろ駆使しながら、
はい、駆使しながら
あの、あ、痛くないってことが分かった瞬間からね、はい、あの、まあ、本当に歯医者さんのことが好きになるようで、
はあ、なんか平先生なんてすごいこうソフトな感じなんで、ね、子供たちににゃーって言われたらなんか先生がなんか泣きそうになってそうな気がして心配なんですけれども、まあ、あの
手を替え品を替え、
あ、はい、さすがですね、
二児の父として、
あ、なるほどね、もう子供のことなら任せとけと、
はい、
でもやっぱり未だにこうギャーってなる子たちいるんですね。
いますけど、どうですかね先生、減りましたよね。
だいぶ減りましたね。
本当ですか？
あの、うん、まずね、いきなり治療はしないんですよ、うん、
だい
たいあの、まあ、病院によっても違うと思うんですけど、
はい、
まずね、まあ、あの小さい3歳児4歳児そんないきなり口開けてはい削りますって耐えられる子なんかなかなかいませんので、まずは慣れてもらうことから、
はい、
お母さんたち大変かもしれないですけど、
はい、
来て歯医者さんの椅子に座ってまず寝っ転がることから、
あ、そっか、寝っ転がってじっとしてなきゃいけないんですもん ね、
うん、
そうだ、
まあ、どうしても治療できないときには応急的に虫歯の進行を遅らす薬なんかをつけたりして、
はい、
もうちょっと成長を、待ってから、
うん、
治療を始めようねっていうような感じの子もいますしね。
はい、一番ちっちゃい、うん、あの、なんて言うんだろう、虫歯で治療しなきゃいけないこの年齢ってどれぐらいなんですか、うん、もう2歳とか3歳でも治療しちゃうんですか？
実際にはね難しい、あの、
そうですよね、
基本的にはね、あの、まあ、我々が学生の頃習った教科書的なことを言うと、
はい、
最低でも3歳6ヶ月超えてないとなかなか歯科治療でも、中には3歳なるかならないかぐらいでもできる子もいます。
あ、そうなんだ、うん、
それは個人差本当大きいです。ただ基本的にやっぱり3歳半4歳ぐらい超えないとなかなか、うん、
そうですよね、うん、だって口開けてじっとしてるっていうのが大変ですよね。
大変です。
床屋さんでもほらちっちゃい子用の椅子でビデオ見せて、うん、もうあの手この手でやってるの見るんで、
まあ、とにかく小さい子は時間をかけずになるべく早く終わらせる、うん、
あ、なるほど。
とにかく長くなんか口開けてられませんから、
うーん、そういうのあるんですね、うん、でもそうならないためにも早めの入試のうちからのフッ素、
うん、まあ、ただ、うがいで今保育所幼稚園でやってますけど、はい、まあ、保育所幼稚園通える年齢になればうがいができるようになりますが、うん、はい、それ以前はなかなか難しいので、うん、多分各市町村で、なんですか、1歳半検診とか3歳児検診、 それに伴ってあのフッ素の塗布、う
ん、塗ってくれるんですね。
そうですね、かあの衛生士さんが、市や町で在、常駐しているようなところではそういうようなサービスも行政がやってくれているところもあると思いますのでね、う
ん、はい、はい、なんかね、いかに歯医者さんに小さいうちから通うかがいかに大事かっていうのがきっとラジオを聞いてる皆さんにも分かっていただけたと思うんですけども、
まあ慣れですね。
慣れ、
うん、行き続けてしまえばもうなんか習慣化してしまえばそんなに苦にもならないと思います、うん、実際にあの虫歯、ならないお掃除する程度でしたらそんな痛い思いするわけではないので、
うん、大人になって専門家に綺麗に磨いて歯垢も取ってもらったらこんなに気持ちいいんだって思ったら、うん、気持ちいいからまた行こうって思うようになりましたもんね。
そうなんですよね、
怖いからと
自分で歯磨きしてもどうしてもやっぱりなかなか落とせない汚れっていうのはありますのでね。
はい、ぜひあのラジオを聞いていらっしゃる小さいお子さんお持ちのお父さんお母さんちょっとこう歯に興味を持っていただいて、で早めにちょっと小学校上がる前にこの春休みの時期にちょっと歯医者さんに連れていく、 それから、まあ、小学校上がってるお子さんもちょっと春休みの時期にちょっとこの時間のある時期に歯医者さんに行って歯を見てもらうと、
いろいろあの最近の子さん習い事なんかでも、はい、いっぱいやってる子もいますし、スポーツもやってる子、ね、野球やったりサッカーやったりっていうのもあるでしょうけれども、
うん、
春休みって一番イベント少ない時期ですからね。
宿題もないです
し、宿題もないですし、
宿題もないですからね。
変に親が手伝って一生懸命やることも、はい、ないと思いますので、
あと子供って歯磨きの仕方っていうのが下手じゃないですか、うん、私もそうだったし、うちの弟なんかもひどかったんですけど、そういうのってやっぱ歯医者さんに行って見てもらった方がいいんですか？
子供自体ね、いくらなかなかご指導させてもらってもうまくいかないんで、これ一緒にね、親御さん、
あ、親御さんも、
親御さんに見てもらってこういう風に磨いているかどうか確認してください、ここ磨けてるかどうか、こういう風に やれてるかどうかっていうのを一緒に指導を受けてもらった方が、う
ん、はい、11月に毎年やっているあの空知歯科医師会さんのイベントなどで、はい、こう親子でこう虫歯がないご家族とかいるじゃないですか、はい、表彰されてるご家族とかいるじゃないですか、すごい羨ましいんですけど、やっぱりああいうお家は小さい頃から習慣づいてるんですかね。
かもしれないですよね。
ですよね、
身近な歯医者さんがやっぱりいらっしゃるんだと思いますし、
そっか、
でご兄弟とか、まあ、お友達も通じて、まあ、歯科医院に集まってもらって、まあ、様子見て帰るとか、
はい、
そんなとこからで全然いいんじゃないかと、
あの痛くなっていくところではないんです
そうですね、
要は
痛くなる前に来た方が
痛くなってないうちに、うん、健康な歯のうちに行って見てもらうと、はい、ついつい痛くなるまで足が向かないんですよ、まあ、
その気持ちもよくわかるんですけれどもね、
はい、はい、ぜひあの皆さん春休みのこの時期に歯医者さんに行ってください。今日は押尾先生、田平先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。